もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
あ、お世話になります、は
い。最初に年齢を教えてください。
68歳です。
68歳。結婚しています？
はい。
ご主人何歳ですか？
74歳です。
74歳。お子さんは？
45歳の長男と、
はい、
43歳ですね。
はい。
あの次男と2人です。
で、今はお二人で暮らしてるんですか？
そうです。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？で、
去年一人暮らししてた母が、
はい、
去年からちょっと具合、病院で入院して、
はい、
退院後もう一人暮らしはできないということで、
はい、
98歳になるんですけどもね、
はい、
引き取って今同居してるんですが。
あ、そうですか。はい。
で、私には兄弟、3人兄弟で、
はい、
兄と妹がいるんですけども、
はい、
10年ぐらい前は1年に1回ぐらいの連絡はあったんですけども、
はい、
6年ぐらい前にほっとかれてるっていう不満があるから、
はい、
なんか電話のやり取りの会話の中で喧嘩になってしまったんですね。
はい、喧嘩というのはあなたとそのお兄さんとか妹と喧嘩。
そうです、そうです、はいはいはい。それ以来もう一切母のところにも連絡が来なくなって、
はい、
6年なんですね。
はい。
で、去年入院して先生の方にもご高齢やし何があるか分からへんからっていうようなこと言われましたのでね、
うん、
ちょっと連絡して病院に顔は見に来てくれたんですけども、その後一切何の連絡もないんです。
はい。
で、その後調子が良くなって退院できることになって私が引き取ったんですけどもね。
はい。
で、その後、まあ、もう1年になるんですけども、
はい、
母ももう今年は99になりますのでね、
はい、
先のことを考えたらそれまでに兄弟仲良くなれるように努力した方がいいのかなと思いながらも、ちょっと許せない気持ちがあるんですね、私の中に。
それそうですよね。
だから、もしそういうことになっても私はもう一人でお葬式あげてやってしまいたいっていう気になってるんですね。でも、それでもいいのかなと思って、ちょっとそれも不安になって。
ああ、なるほどね。あ、そういうことをやっていいのかどうかということが不安になっていること。本来母親の面倒を見るのは兄弟3人で見たいと、
はい、
だけどそれは今現実にはもうできない状態になっていると。
はい。
で、せめて、
はい、
お葬式ぐらいは、
はい、
3人でもって、
はい、した方がいいんですかね。
送ってやりたいと、
はい、
いう気持ちが一方にありながら、
はい、
他方に、
はい、
いくらなんでもこういう状態で連絡なしで放っておくっていうのはひどいじゃないかと。
そうです。
その両方ともが自分の心の中で葛藤している ということですね。
はい、そうです。
で、これあなた小さい頃から、
はい、
3人の仲は、
はい、小さい時は仲は良かったですね。
あ、仲は良かったんですか。
はい。で、母にお金がかからない間は、
うん、
みんな母のところに寄ってお正月なんか楽しく過ごしてたんですけどね、
はい、
旅行に行ったりもしてたんです、
はい、
妹の家族なんかともね、
はい、
でも母にやっぱりお金がかかるようになってからはみんな寄りつかなくなって、
はい、
連絡もしなくなって、まあ、年に1回ぐらいは連絡してくれてたんですけどもね、
うん、
まあ、家賃も払えないっていう状態だったのに、関わったらお金がかかるもんで、
うん、
なるべく遠ざかるっていう感じでね、
うん、
で、そういうことがあったもんで、まあ、電話のたまに年に1回か2回ぐらいの電話のやり取りなんかでもやっぱりそういう不満がなんか出てちょっと喧嘩になってしまったんですね。
それを不満があって電話したら声の調子が違いますものね。
そうですね。だから喧嘩になったんですね、どっちとも、
もう全く連絡がなくなってからどのぐらい経つんですか。
6年経ちますね。
6年。
はい、
全く連絡しないし。
だから妹も離婚したんですけども、ね、
はい、
それまでの間のいろんな時は母のところに家出してきたり、
はい、
頼って母のところずっともう来てたんですけどもね、
はい、
自分のことの問題が解決したらもう電話もだから年に1回ぐらいの電話ぐらいになったんです。
うん。で、お兄さんは
ずっともう私が一人で見てるもんやから、その話は言葉の端々に出たんでしょうね、
うん、
だから電話で喧嘩になってしまって、私と喧嘩になったら母とも絶交状態になったんですね。
うん。それは長く母親を見てればね、
はい、
なんで
なんか なんとなくやっぱり見てるっていう気になってしまって出るんでしょうかね。
この2つの相反した気持ちにあるけれどになってるけれども、今私はどうしたらいいんでしょうという存在ですね。はい、わかりました。
はい、
今日はあのスタジオに弁護士の塩野谷隆之先生がいらっしゃっているので伺ってみたいと思います。
はい、
はい、こんにちは。
あ、お世話になります。
はい、お母さん98歳ですか。
そうです、う
ん、まだあのしっかりしているんですか。
あの地方にはなってないですね。
あ、そうですか。
でも一人でほっとくっていうことはできないです。
うーん、なるほど、はい、あなたとお母さんの関係は悪くはないんですね、
はい、そうですね、もう高齢だから喧嘩してもしょうがないですし、
うん、
はい、
仲良く一緒に生活をしている感じですか。
はい、
うん、
で母はあの妹はお腹にいるときに主人を亡くしてるもんで、私にすればあの3人を1人で育てたようなもんなんで、だから、うん、なんとか最後は3人育ててがよかったなっていうふうに思ってもらいたいなっていう気持ちと、
うん、
でなんていうのか、こっちからあの折れて兄に頼むっていうのもなんとなくその気になれないっていうのが、
うん、
はい、なんか微妙な気持ちなんです。
お兄さんも妹さんもお母さんとの間でね、
はい、
何かこう仲違いをしたわけではないんですね。
ないですね、それはないですね、
うん、
はい、私にさえ任せとけばいいわっていうふうに思ってるみたいですね、
うんうん、あなた自身はお母さんと一緒に生活することがね、
はい、
負担になってます。
それは負担ですね、
うん、
私しかいないからしょうがないとは思ってますけども、
うん、
はい、
でももしあなたが一人娘だったら、
はい、そうですそうです、だからそういうふうに思うようにしてるんです、
うんうん、
私には兄弟はいないわと思ってたらいいわっていうふうに思うようにしてるんですね、
うん、
はい、
あのね、
はい、
98歳のお母さんの面倒をね、
はい、
見られる、一緒に時間を過ごすことができるっていうのは、
はい、
ある意味すごく幸せなことだと思うんですよね。
この時間だから負担に思わずに楽しもうっていうふうに努力してるんですけども、
うん、
はい、
いや本当に素晴らしいことだと思いますよ。それは
なかなかね、うん、そういう機会はないと思うんですけどもね、うん、
でね、
はい、
お兄さんと妹さんは、まあ、どういう事情があるのか分かりませんけれども、
はい、
本当はお母さんと仲良くしたいけれども、
はい、
そこで仲良くするっていうことになると、
はい、
まあ、お兄さんであれば自分が引き取って面倒を見なくちゃいけないんじゃないかと、妹も娘としてねちょっと見なくちゃいけないんじゃないかと、
はい、
で、お姉さんにばっかり負担をかけちゃいけないんじゃないかっていう、そういう、まあ、ある意味こうプレッシャーがね、
はい、
あるがゆえに本当はお母さんと一緒にいたくても距離を置かざるを得ないんじゃないんでしょうかね。だって二人ともお母さんのことは好きなんですよね、本当はね。
そうですね、嫌いじゃないと思います。
うん、
うん、
だけども
負担になるのがしんどいっていうだけですね、うん、
なんかこう深入りをすると、
はい、
負担になってしまうと。
そうですそうです。
で自分はその負担には耐えられないと、
はいはい、
だからあえて距離を置いてるんじゃないのかなと。
そうですそうです、
うん、
はい、
ただそれをねお兄さんとか妹さんにね、
はい、
話をするときに、
はい、
もうちょっとお母さんの面倒を見てよと、
はい、
いうふうに言ってしまうとね、逆にこう足が遠のいてしまうというかね。
そういうふうな言うつもりはないですね、
うん、
それよりかお葬式と、うん、あの先祖を祀っていくのに、
うん、
母はやっぱり父のところに入れてやった方がやるのが当たり前やろうけど、もうそれは兄に頼まないとダメやから、
うん、
やっぱり最後には兄に頼まなあかん、ね、ダメなんかなと思うのがちょっと悔しいかなと思うんですけどもね、
うん、だからねどうしてもね、
はい、
そうやってこう3人兄弟だとね3人の間での公平不公平っていうのを考えてしまうけれども、
はい、
あなた自身はお母さんと一緒にいることについて、
はい、
まあ、そういうねお母さんの最後の時間を一緒に過ごせるということについては、
はい、
大変かもしれないけれども、
はいはい、
喜びを感じてやってるわけですよね。
そうですそうです。
それをまあやっぱり良しとしないとね、
はい、
いけないと思うんですよ、
はい、
でそこで妹さんとかねお兄さんに、はい、私は大変なのよというふうに愚痴をこぼしてしまうとね、
はい、
逆にお兄さんや妹さんは大好きなお母さんのところにね、
はい、
気軽に訪ねていくっていうこともできなくなるし、
はい、
だからそこはねある意味お兄さんや妹さんに対してはね、
はい、
本来ならあなたたちも一緒にやらなくちゃいけないんだけどっていうことを思っててもそれは言わないようにしてね、
はい、
うん、あのたまには顔を見に来てあげてねと、
はい、
それだけにして、
はい、
でお葬式のことも まあ、もしあなたとご主人がね、自分たちだけでもやっていけると思うんであれば、
はい、
むしろ、心配しなくていいからね、と。
あ、
うん。っていうふうにね、言ってあげるぐらいの方がね、
はい、
そうすると、お兄さんも妹さんも、純粋に、お母さんに会いたい、お母さんを好きだ。で、お母さんに、亡くなった後もね、お母さんとの思い出にね、その純粋な気持ちで浸ることができると思うんで、うん、そこでお金の心配とか苦労とか、
はい、
そういうことをあんまり感じさせないようにね、
はい、
してあげればいいんじゃないのかなと思うんですよね。
あ、
でそれ以上のものは求めない。
それ以上のものは求めてないんですけどね、うん、求めてないんだけど、やけども不満が残るっていうのはやっぱりなんか思ってるでしょうね。はい、
兄弟とね、
はい、
比べちゃうと絶対になんかこう不満って出てきますから、
はい、
うん、比べないでお母さんとの関係で何が一番いいのかっていうことを考えていただければいいと思います。
はい、わかりました。
今最後に塩野先生が本当にいいことをおっしゃってくださいましたね、
はい、
兄弟と比べないでと。
はい、比べないで
難しいと思うよ。だって本当は自分の方が折れればね、
はい、
憎しみは出ますよ。
そうなんですけどね、
今ためさめされてるのはね、
はい、
あなたがどのぐらいお母さんを好きかってことを試されてるんですよ。
ああ、そうですか。
つまりね、はい、あなたのお母さんに対する気持ちが、
はい、
今のあなたが言っている言葉の原点なんですよ。
ああ、そうですか。
本当に好きだったら、塩野先生がおっしゃるように、
はい、
まあ、母の最後一緒に暮らせてよかったな、ということでしょ。
はい、そうですね。
だけど、お母さんに対して、その気持ちがないと、私に任せておけばいいっていうあの態度は何よっていう気持ちがお兄さんや妹に出てきちゃうってことでしょ。
そうです、そうです。
だから今あなたの向かれてるのは私のお母さんに対する気持ちがどうかっていうことですよ。
ああ、でもこの気持ちって変えられないですよね。子供の時からのその母に対する不満っていう気持ちっていうのがなかなか
変えられないと思いますよ。だってこれは5年10年じゃなくて、
あの3人の真ん中なもんで、私が一番我慢してきて母親には我慢させられてきたなっていう不満があるんですね。
そう思います、
はい、
そうだから母に対する気持ちが原点だって言ったのはそこなんです。
あ、
要するにね、あなた今ね私に任せればって言うけれども、
はい、
実は今だけじゃなくて、
はい、
あの小さい頃からこの構造はできてた、はい、
そうなんです。
それでお兄さんと妹はこの構造が当たり前だと思ってるんです、は
い
は
い、あ、
だから小さい頃からのこの感情が全部今、
あ、
98歳というお母さんの年齢の、そしてお葬式どうするかっていうことに出てるんですよ。
ああ、そうですか。
うん。だからこれはね、
はい、
あなたの決断しかないね。
ああ。
最後まで自分の小さい頃からの生き方のポリシーを生き抜くか。
はい。
それとも、
はい、
68歳。
はい。
もうこの辺で、犠牲的役割は遠慮させていただきますと。どちらかはあなたが選択してください。
はい、わかりました。
よろしいですか。
はい、ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
はい、失礼します。
血縁につけ込まれるな、デイビッド・シーベリー。